こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本気で再構築したい方へ、不倫に勝つ妻、負ける妻は、夫の不倫に直面した女性を主な対象に、関係修復、離婚、証拠確認、子供への対応などを状況別に考えるための実用書である。著者美琴は脳科学と認知行動療法の観点を掲げ、感情が大きく揺れる局面で、衝動的な行動ではなく、自分の望む将来に沿った判断を行うことを中心課題に据える。本書における勝つとは、配偶者や不倫相手を打ち負かすことではない。不倫を契機に自分の本心、夫婦関係の背景、今後の生活に必要な条件を見極め、以前より幸福な状態へ向かうことを指す。再構築だけを絶対視せず、離婚も含めて選択肢を検討する姿勢が特徴である。感情面の整理と具体的な対応を結びつけ、不倫発覚直後から決着後までの判断を支えることが、本書の目的となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、勝敗を相手への報復ではなく、自分の幸福の回復として定義する本書の最も重要な特徴は、不倫に勝つという言葉の意味を慰謝料請求、相手との別離、配偶者への制裁といった外形的な勝敗から切り離している点にある。著者が示す基準は、その経験の後に読み手自身が以前より幸せになれるかどうかである。この定義は、不倫を知った直後に生じやすい怒り、不安、屈辱感を否定するものではない。むしろ、強い感情のまま行動すると、後から望まなかった離婚や関係悪化を招きかねないため、感情と意思決定を区別する必要があるという考え方である。したがって、本書は許すべきか離婚すべきかという単一の正解を提示する形式ではなく、本人が本当に守りたいものは何かを問う。夫婦関係の継続、経済的、生活上の安定、子供への配慮、自尊心の回復など複数の要素を自分の価値観に照らして検討することが求められる。報復が一時的な納得を与える場合と長期的な幸福に結びつく場合は同じではない。この区別を置くことで、本書は危機対応を相手を中心にした戦いから、読み手が自分の人生の主導権を取り戻す過程として捉え直している。次に、脳科学と認知行動療法の枠組みで衝動的な反応判断へつなげる不倫への対応では、事実確認への切迫感、配偶者を責めたい欲求、比較による自己否定などが重なり、冷静な選択が難しくなりやすい。本書は脳科学と認知行動療法を掲げ、このような状態で本能的衝動的な反応に振り回されないためのマインドセットと行動を扱う。ここで重要なのは、辛さを意思の弱さとして処理せず、強いストレス下では思考や行動が偏りうるという前提に立つことである。認知行動療法的な視点では、起きた出来事そのもの、そこから導いた解釈、実際に選んだ行動を混同しないことが有用になる。例えば、疑念を感じた時点で結論を急ぐのか、必要な情報を整理するのか、話し合いの条件を整えるのかによって、その後の選択肢は変わる。本書が状況別の対応を重視するのも万能の対策ではなく、発覚の段階、夫の態度、本人が望む方向によって有効な行動が異なるためだろう。感情を抑圧するのでなく、感情に支配されない形で扱うことが主眼となる。読者は自分の反応を観察し、短期的な怒りの発散ではなく、将来の後悔を減らす行動を選ぶための視点を得られる。さらに、証拠、携帯確認、探偵相談先を目的とリスクから選別する。本書は、携帯電話見ても良いのか、探偵による調査を依頼すべきか、誰に相談すべきかといった実務的な疑問を扱う。これらは単なる手続き上の問題ではない。情報を得る行為は安心や判断材料につながる一方、確認を繰り返すことで不安が強まったり、夫婦間の対話をさらに困難にしたりする可能性もある。そのため、行動の可否を一般論で決めるのではなく、何を明らかにする必要があるのか、得た情報をどの判断に使うのかを先に考える姿勢が重要になる。離婚や法的請求を含む選択を検討する場合と、まず関係の現状を把握したい場合では、情報収集の意味も異なる。また親族や友人への相談は共感を得られる反面、助言が強い非難や拙速な決断へ傾く場合もある。本書が相談相手の選び方に触れるのは、危機の最中には助言の内容だけでなく、相談後に自分がより整理できるのか、かえって混乱するのかが重要だからである。行動手段を目的化せず、選択肢を増やすための手段として位置づける点に、本書の実用的な性格が現れている。そして、再構築と離婚を二者択一にせず、関係の背景と将来条件を検討する。本書は再構築を望む読者に向けられているが、結婚を維持すること自体を無条件の成功とは扱わない。不倫が起きた背景には原因があるという前提から、発覚後の対応だけでなく、夫婦関係にどのような問題や不満、関係の停滞があったのかを見直す必要を示す。ただし、この見方は不倫の責任を被害を受けた側へ転嫁するものではない。 不倫という行為の選択と、その関係が抱えていた課題の検討は区別されるべきであり、本書の実践的価値は、責任追及だけでは将来の関係設計に至らない点を扱うところにある。再構築を選ぶなら、信頼が崩れた事実をなかったことにはできないため、許し、再発防止、信頼回復、身体的な関係をどう扱うかといった問題に段階的に向き合うことになる。一方で、別れを切り出されていても離婚したくない状況や、離婚の母が幸福に近づく状況もあり得る。したがって問われるのは、世間体や一時の恐怖で結論を出すことではなく、継続に必要な条件があるか、双方に修復する意思と具体的な行動があるかを見極めることである。最後に、子供への対応を含め、危機後の生活全体を再設計する視点、不倫は夫婦2人の感情問題にとどまらず、子供がいる家庭では日常の安心感、親子関係、生活上の見通しにも影響する。本書が子供たちへの対応を扱うことは、夫婦の結論を急ぐ前に家庭内で何をどう伝え、どのような安定を守るかを考える必要があることを示している。子供のために必ず結婚を続けるべきだという単純な命題ではなく、親自身が持続的に健やかな状態でいられるかも、家庭の安定に関わる要素となる。本書の自分を幸せにするという主題は、自己中心的に振る舞うことではなく、罪悪感や犠牲感だけを判断基準にせず、長期的に生活を立て直す視点を持つことにある。辛い時期をどう乗り越えるかという問いも、この生活再設計とつながる。危機の最中には、すぐに完全な信頼回復や明確な結論を求めるほど負担が増すことがあるため、目の前の安全感情の整理、必要な支援、将来の選択を分けて扱うことが実際的である。夫婦関係を維持する場合も終える場合も、最終的な焦点を不倫以前の状態に戻ることではなく、より納得できる生活を作れるかに置く点が本書の一貫した視野である。結論として、本書は、夫の不倫が発覚した直後で情報と感情の整理がつかない人、再構築を決めたものの苦しさが続く人、離婚と継続の間で判断材料を求める人に適した一冊である。また不倫の有無に関わらず、配偶者との関係に疲弊し、感情的な対立を将来に向けた対話へ変えたい読者にも一定の示唆がある。実用面での利点は、携帯確認、調査相談、子供への対応、信頼回復といった論点を、単独のテクニックとしてではなく、本人が望む結論との関係で考えられる点にある。読者は、直ちに答えを出すためというより、自分の反応を制し、後悔の少ない選択の条件を明確にするために活用できる。類書には、証拠収集や法的対応に重点を置くもの、あるいは精神論として許しや自己肯定を説くものがある。その中で本書は、具体的な危機対応と脳科学、認知行動療法を掲げた感情の扱いを併置し、相手に勝つより自分の幸福を回復することを中心に据える点で異なる。法的判断や深刻な精神的危機には書籍だけで完結させず、弁護士、医療心理の専門職など適切な支援を併用することが望ましい。ご支援いただける場合は未行と、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。